特集2、市長と語ろう、アントークの振り返り。市長や職員が身近な課題、意見などを聞くために、地区公民館等で実施しました。主な内容を紹介します。開催日、会場等、一般、7月29日、日本木公民館、8月22日、桜井福祉センター、10月19日、アンフォーレ、11月23日、東部公民館。団体別、愛知県農村生活アドバイザー協会、西三河支部、碧海分会、安城地区。8月3日、市役所。海外派遣、交換学生、市民派遣、経験者。8月24日、市役所。安城市小中学校 PTA 連絡協議会。10月4日、市民会館。安城市聴覚障害者福祉協会。10月28日、社会福祉会館。安城市保育所父母の会連絡協議会。11月24日、中部調理場。防災、意見、大雨など、災害時における避難情報の伝達方法について、市の考えを教えてほしい。回答、防災ラジオ、携帯電話の緊急速報メール、ホームページを活用して情報を伝達するほか、避難指示などの情報は、対象地域への広報者や、消防団による広報活動で漏れなく伝え、逃げ遅れのないようにします。また、必要時に自動的に起動し、情報を伝達できる防災ラジオの普及に引き続き努めます。防災ラジオ、1台2000円で販売中。アンフォーレ、意見、アンフォーレの駐車場は狭くて、出入りが大変と聞く。アンフォーレに行くいい方法はないか。回答。立体駐車場に関しては、狭く使いにくいという意見がありますが、建築基準法などの要件を確保し、民間事業者が建設・運営しているものです。構造的な変更はできませんが、通路にセンターラインを引くなどの改善を行っています。なお、市役所立体駐車場、安城駅西駐車場は比較的余裕があり、駐車しやすく、駐車料金の無料サービスも同様としています。また、アンフォーレのすぐそばには、アンクルバスと名鉄バスのバス停がありますので、公共交通機関を利用しての来館も便利です。意見。アンフォーレの自転車置き場が雨ざらしなので屋根をつけてほしい。回答。無料の自転車置き場には屋根をつけないという方針でしたが、利用状況からアンフォーレについては特例的に一部屋根を設置することを検討しています。市民生活、環境。意見。中学3年生の時、オーストラリアへの交換学生事業に参加し、多くのことを学ぶことができた。高校生となって、ドイツからの留学生と話す機会があったが、自分の語学力はまだまだだなと思った。大学入学後に留学して、自分の語学力を磨き、生かしていきたいと思う。回答、若い人たちの英語学習への熱意、留学希望を聞き、大変頼もしいと思いました。今年7月、所得の増えている東南アジアからの観光客誘致につなげるため、現地の観光者、経済団体に説明、宣伝をする機会がありました。東南アジアの人々は、高級食材や甘い食べ物、日本のフルーツが大好きで、イチジク狩りへの要望があることがわかりました。国際交流は非常に重要で、経済も密接になっていますので、市民の皆さんと共に、市民交流、K 経済交流に挑戦していく必要があると思っています。意見、公園を歩いていて犬の糞を踏んだと聞く。広報で犬の糞の始末について啓発できないか。回答、糞を入れる袋を持たずに犬の散歩をするという人もいるようです。糞の放置防止看板の表示を、糞を持ち帰りましょうといった優しい表現から、周りのみんなが見てますよというやや強めのものに変えられないか検討したいと思います。また、9月の動物愛護週間に合わせて広報誌での周知、啓発を行います。観光、食育。意見、三河安城駅の乗降客を増やすために、三河安城駅と七夕祭り会場を結ぶシャトルバスを運行してはどうか。回答、七夕祭りの会場付近は大変な混雑や渋滞が発生しています。路線バスもルートを変更し迂回していますので、在来線を利用して安城駅へ向かう方法が一番現実的だと思います。意見、食育の紙芝居を上演しているが、幼児には難しいようだ。高価なものと承知しているが、小さな子供たちが飽きない安城らしい紙芝居を制作してもらえないか。回答、低年齢児向けの紙芝居がないことに関しては、次年度での制作に向けて、紙芝居の内容について皆さんと検討するなど、準備を行います。まちづくり。意見、新安城駅の西側の踏切を、子供を自転車に乗せて毎朝渡るが、車がすぐ近くを通り過ぎるぐらい狭く、危険な状態。市はどう対策するのか。また、市だけではできないと思うので、国、県、名鉄に改善するよう要望が出せないものか。回答、新安城駅のすぐ西側の踏切の渋滞については、市も随分前から問題視していました。まずは車を分散させようと、平成22年に駅の東に線路の下をくぐる道路を作りました。同時にさらに東に線路の上をまたぐ道路も作り、車を減らせば少し安全になると考えていました。しかし、再び車が集まってきてしまいました。南北の分断は解消できましたが、踏切についてはまだまだ課題だと認識しています。平成23年には踏切内道路を広げようと検討しましたが、建物が迫っていて前後の道路の幅員が広げられませんでしたので、40センチだけ幅員を広げました。平成28年度に国が問題のある踏切として、全国で530箇所ほどを指定しましたが、県内では70箇所ほど、うち5箇所が安城市内であり、ここはその一つです。問題を解消する一番の方法は、鉄道と道路の立体交差です。鉄道を上げる際には、町をもう一度整備し直す必要もあると考えていますが、費用と時間の課題が大きく、すぐにできるものではありません。地域でまちづくり協議会を組織して、当面の解決案を練ってもらっており、引き続き考えていきます。意見、アンクルバスがある日突然来なくなった。今後どうなるのか聞かせてもらいたい。路線の見直しがあると聞いていたがどうか。回答、平成26年に大きな改変を行い、おおむね市内全域に行き渡ったと思っています。路線の頻繁な変更は利用者の混乱を招きますので、しばらくは現状のルートで様子を見たいと思います。しかし、路線見直しの要望は各地で聞きます。必要に応じて改変を考えなくてはならないと思いますが、その時期はバス会社を変更する時が適当と考えています。次の機会は5年後となりますので、その間は要望を聞きながら検討をしていきます。福祉。 意見、市役所で手話通訳者が不在で満足なコミュニケーションができず、再来することもあるので、手話通訳者を増員してほしい。回答、障害福祉課の窓口には、毎日会長時間中に手話通訳者を一人配置しています。これは他市と比べても充実していますが、不在時にはご不便をおかけしています。事前にメールやファクス等で対応の可否を確認していただければ確実です。また、障害福祉課の職員も自発的に手話の勉強会を行っており、若干は対応できます。意見、病児保育の施設が市内に1カ所あるそうだが、今後増やす予定はあるか。また、前日まで予約が必要であり、利用しにくいイメージがある。改善する予定はあるか。回答、病児保育については、病児、病後児保育室、ぐんぐん、法連町で実施しています。毎年300名ほどの利用があります。1日あたり4人まで受け入れ可能ですが、4人受け入れた日は年間で数日ですので、施設を増やすことは考えていません。病児保育では病気の子供を預かり、時には感染症の子供を預かる場合もあります。他の子供への感染を防ぎ、安心して預けていただくためにも、事前予約をお願いしています。教育。意見。最近は気候の変化からか気温が上がっているようだ。昔とは環境がかなり変わってきていると思う。小中学校の教室にエアコンを整備する検討はしているのか。回答。県内でもすでに整備した事例があり、課題としていますが、市内の小中学校全校にエアコンを設置すると、20億円ほどの投資が必要になります。また、安城市では5年ほど前に扇風機を設置したばかりであること。冷房の稼働期間は夏休みを除くと、2ヶ月半から3ヶ月程度と短いため、暖房として使うとしても、学校にはすでにストーブを設置し活用していることなど、本市の事情もあります。さらに、導入を予定している刈谷市に聞いたところ、刈谷市では都市ガスが利用できる環境が整っているとのことでしたが、安城市では都市ガスが利用できない学校があり、夏場や冬場の電力のピークをいかに下げるかが問われているこの時代に、電力を多く使用する方式のエアコンはふさわしくないと考えています。ガスでエアコンを運転する場合、プロパンガスでどの程度運転できるのか不確実な部分もあります。これらの課題を検討しながら、今後整備していく方向で準備を進めているところです。順序や時期を見計らって一斉に整備したいと考えていますので、もうしばらく時間がかかると思います。意見、中学生が重いリュックを背負って通学しているのを見かける。小さい体の子もいて大変苦労していると思う。全国的にも問題になっていると聞く。市はどのように考えているのか。回答、小学生、中学生ともに通学時には用具を持っていきますが、小学生は以前からランドセルを使っています。中学生はだんだんカバンの中身も重く、そして量も増えたため、次第にリュックを通学で使うようになってきました。近年、教科書の大きさも大きくなり、持ち物も増え、中身は非常に重くなってきています。学校によっては、学校に保管し、毎日家へ持ち帰らなくてもいい教材と、毎日家に持ち帰り、ぜひ学習してほしい教材を区別するなど、工夫はしています。意見、各小中学校へ配置している臨床心理士を増員して、各学校専属としてカウンセリングだけでなく、家庭教育や子育ての悩みを相談できるようにならないか。回答、現在、 県の授業で中学校には週に1日、小学校には3週間から4週間に1日、スクールカウンセラーが配置されています。少ない時間ですが、保護者からの相談を受けたり、子どもたちのカウンセリングを行ったりしています。一方、市では教育センターに臨床心理士を常駐させています。触れ合い相談という名称で、悩みのある保護者を中心に教育センターで相談活動を行っています。どちらも多数の希望があり、十分な対応とは言えません。そこで、同じく教育センターの中に、臨床心理士の資格はありませんが、定年退職した校長を社会教育指導員として配置しており、長年教育に携わったノウハウを活かした相談ができるようにしています。ここでは、子育ての相談、家庭教育等に関わる相談など、様々な相談がされており、平成28年度に社会教育指導員が取り扱った相談件数は、電話での相談が911件、教育センターに出向いての相談は690件でした。子育て、家庭教育などの相談に利用してください。意見、スマートフォン、以下スマホが子どもたちに与える影響について聞きたい。子どもたちをスマホやインターネットから遠ざけるだけでは意味がないと感じる。若い子ほどパソコンが使えないという状況が気になる。回答、スマホは大変便利なツールですが、教育の立場からはマイナス面が浮かびます。現在、多くの子どもたちがスマホを持つ状況になり、スマホをめぐるトラブルや、スマホが原因のいじめが現実に存在しています。特に中学生のトラブルの原因の多くが無料通信アプリです。返信が来ない、誹謗中傷を受けた等のトラブルやいじめなどが存在していますが、目に見えないところでのことですので、教員、保護者にとって対応が難しい状況です。学校では県警や携帯電話事業者から講師を招き、時には保護者も交え、スマホの怖さについて学習しています。家庭でもスマホの使い方について十分に約束をし、家庭教育と学校教育両輪で対応したいと思っています。次に、情報教育については、本市では小中学校全校にタブレット端末を導入しました。特に授業の中での情報機器活用について研究も進めながら子どもたちと共に取り組んでいます。いずれはプログラミング教育を取り扱うようになり、情報教育がますます進むようになると考えています。その他、意見、サルビーの今後の活用について聞きたい。キーボード比べて活躍の場が少ないと感じる。回答、数年前にキャラクターのコンテストなどに参加するにあたって、安城七夕祭りを全国に PR するという戦略で、サルビーではなくキーボー一本で参加しました。コンテストでの成果もあって、現在はキーボーが安城市の代表的なキャラクターのようにも見えます。しかし、キーボーは七夕祭りキャラクターで、安城市のキャラクターは今でもサルビーです。サルビーは元気にしていますので、これからはサルビーにもたくさん活躍してもらい、キーボーは今後も七夕祭りを中心に活躍してもらいたいと思います。コンテストなどでみんなでサルビーを応援しようというキャンペーンがあれば、サルビーの存在感は強くなると思います。次の戦略として考えていきたいと思います。意見をお聞かせください。次の方法で市政についての皆さんの意見、提案を受け付けています。意見と回答の用紙は市ホームページに掲載しています。市長へのメール。市ホームページ内、市長へのメールページのフォームから送信できます。トップページの 市長のページ、バナーからアクセスできます。ご意見ボックス。切手不要で意見を郵送できる用紙です。市役所案内や各地区公民館などで配布しています。問い合わせ、秘書課 71-2202